明くる日、二人で改めて自由軒へ行き、帰りに神津のお金のところへ仲の良い夫婦の顔を出した。ことを知っていたお金は、龍吉に意見めいた口を聞いた。お金の亭主は、かつて北浜で羽振りがよく、お金を引かして死んだ女房の後釜に据えた途端に没落したが、お金は現在の雅な終戦や、亭主は恥を忍んで北浜の取引所へ初期に雇われて、いわば夫婦共稼ぎで、亭主の没落はお金のせいだなどと人に後ろ指ささせぬ今の暮らしだと引き合いに出したりした。これやっさん、あんたもブラブラ遊んでばかりしてんとん。なんぞ働くところを探す腹があるのかないのか。龍吉は何の表情もなく聞いていた。これやっさんの腹はわからん。お金は後で長子に言うたので、長子は肩身の狭い思いがした。が、間もなく働き口を見つけたので、長子は早速お金に報告した。それで肩身が広くなったというほどではなかったが、嬉しかった。千日前、いろは牛肉店の隣にあるカミソリ屋の通い店員で、朝10時から夜11時までの勤務。弁当自弁の月給25円だが、それでも文句なかったらと友達が紹介してくれたのだ。龍吉は嫌とは言えなかった。安全カミソリ、レザー、ナイフ、ジャッキ、その他、理髪に関係ある品物を商っているのだから、やはり理髪店相手の化粧品を商っていた龍吉には一番適しているだろうと骨折ってくれた。その手前もあった。角口の狭い割にバカに奥行きのある細長い店だから、昼間なぞ日が十分ささず、昼電を始末した薄暗いところで火鉢の灰をつつきながら、戸外の人通りを眺めていると、そこの明るさが嘘のようだった。ちょうど向かい側が共同便所で、その臭気がたまらなかった。その隣は竹林寺で、門の前の向かって右側では鉄霊光線を売っており、左側、つまり共同便所に近い方では餅を焼いて売っていた。醤油をたっぷりつけて、きつね色にこんがり焼けて膨れているところなぞ、いかにもうまそうだったが、買う気は起こらなかった。餅屋の主婦が、共同便所から出ても、長寿を使わぬとおぼしかったからや、と、龍吉は帰って言った。また曰く、仕事は楽で、安全カミソリの広告人形が、しきりに体を動かしてカミソリを研いでいる格好が面白いとて、ウィンドウに吸い付けられる客があると出て行って、おいでやす。それだけの芸でこと足りた。長子は、そらよろしおまんな。そう励ました。カミソリ屋で三月ほど辛抱したが、やがて、主人と喧嘩して借家からとて店を休み休みしだしたが、長子はその口実をほんまだと思い、朝起こしたりしなくなり、ずるずるべったり店を辞めてしまった。長子は一層雅な家業に身を入れた。彼女だけには特別の祝儀を張り込まねばならぬと宴会の幹事が思うくらいであった。祝儀はしかし、奉売と山分けだから、随分と引き合わぬ感情だが、それだけに奉売の休憩はよかった。長子はん長子はんと立て祀られるので、良い気になって、奉売へ2円、3円、小銭を貸したが、渡すなり後悔して。 さすがにはっきり催促できなかったから、何かとべんちゃらして、はよ返してくれという思いをそれとなく見せるのだった。50銭の金にもチクチク胸の痛む気がしたが、龍吉にだけは小遣いをせびられると気前よく渡した。龍吉は毎日がいかにも面白くないようで、ことにこっそり梅田新道へ出かけたらしい日は、帰ってからの塞ぎ方が目立ったので、長子は何かと気を使った。父の歓喜が解けぬことが憂鬱の原因らしく、そのことに密かに安堵するよりも、気持ちの負担の方が大きかった。それで、龍吉がしばしばカフェへ行くと知っても、なるべく焼き餅を焼かぬように心がけた。黙って金を渡す時の気持ちは、人が思っているほどには平気ではなかった。実家に帰っているという龍吉の妻が、肺で死んだという噂を聞くと、長子はこっそり宝禅寺の縁結びに参って、ろうそくなど思い切った寄進をした。その代わり、寝覚めの悪い気持ちがしたので、戒名を聞いたりして棚に祀った。先妻の位牌が頭の上にあるのを見て、龍吉はなんとなく変な気がしたが、出しゃばるなとも言わなかった。言えば何かと話がもつれて面倒だと。さすがに利口な龍吉は位牌さえ長子の前では拝まなかった。長子は毎朝花を変えたりして、一分の隙もなく振る舞った。